今朝、このペンテコステ週、ペンテコステ礼拝の日ともに礼拝捧げることができることを心から感謝したいと思います。まあ、先ほど司会者の方も言ってくださったように、過去のこのペンテコステ週の礼拝の、いろいろ原稿とかも振り返って、こう、去年は何を話したかなとかですね、私原稿は全部こうデータで打ち込んでいるので見ていったりすると、まあ、この数年、やはりペンテコステ週の礼拝も、かなりコロナの影響を受けていたのを、毎年のですね、見直しながら思い返しました。ある時は、共に声を出さずにですね、心の中で賛美をしていた時もありましたし、共に集うことができず、それぞれの場所でという時も、事実、特に第一波の時とかはありました。しかし、こうして共に声を出し、共に声を出してこう祈り合い、励まし合い、顔を合わせることができるということは本当に大きな恵みである、そのようなことを思います。今日このペンテコステの礼拝のメッセージを語るにあたって、やはりこの顔と顔を合わせて共に集うということは大きなことです。また、共にこのようにこう賛美し、共に祈り合うことができる、この恵みも本当に大きな感謝であり、このペンテコステ、聖霊の下りのことを今日見ていく中でも大きな鍵であるということを思います。今日は使徒の働きの1章の3節から14節。使徒の働きの1章の3節から14節の箇所からメッセージを語らさせていただきます。使徒の働き1章の3節から14節です。ちょっと御言葉を読みながらメッセージ語っていきたいと思いますが、箇所開いていただければと思います。使徒の働きの一章の3節から14節です。それでは最初に一言お祈りします。愛する神様、今日このようにして共に、このペンテコステの日、出会い捧げることができる恵みを感謝いたします。それぞれお一人一人が、様々な状況の中で今日この場所に集われています。病の中におられる方、励ましが必要な方、問題の解決が必要な方、様々なお一人お一人がおられると思います。どうぞ主あなたが豊かにお一人お一人に、またこの教会に、またこのメッセージを聞かれるお一人お一人に臨んでください。主あなたの栄光が豊かに表されますように、あの2000年前に聖霊が下られたあのペンテコステの人、同じ聖霊が今日も私たちに働き、私たちの内側に住まわれて、私たちを豊かに祝福し、励まし、油注いでくださることを感謝いたします。主あなたに期待します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。します。それでは、主の働きの1章の3節から8節をまずお読みさせていただきます。お読みします。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていることを人たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。主たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。そこで主たちは一緒に集まったとき、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか？イエスは彼らに言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。しかし聖霊があなた方の上に臨む時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。今日のこのイエス様のお言葉の、まあ、このペンテコステの日の前にイエス様が約束された箇所ですけども、3節のところで、イエス様は、十字架にかかられ、そして蘇られた後、どうされたかというと、3節にあるように、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。また40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた、書いてあります。イエス様は十字架にかかり、復活され、過去の何回かのメッセージでもこのイースターの後の弟子たちに起こった出来事を私メッセージ語ってきましたけれども、 イエス様は大集会、5つのパンと2匹の魚のような男だけで5000人というのはですね、きっと女性や子供も入れると2、3万人もいた大群衆の私復活したよって姿をお見せになるという形ではなく、個人個人にまた集っている弟子たちのところにイエス様は行かれました。まあ、大勢の500人ほどのですね、弟子たちのところにイエス様は現れて行かれましたけれども、しかし大規模のですね、集会を開かれたわけではありませんでした。しかしイエス様のこの40日の弟子たちと共に歩まれた姿というのは、弟子たちをですね、誰かこの人は用いられそうだからペテロだけ選んで時間を使おうとか、そういう使い方でもなく、さっき言ったように自分がヒーローになってこうもうすごいバーンとやって、という形でもありませんでした。イエス様は弟子たち一人一人と時間を過ごされ、弟子たちの群れを形成され、共に過ごしていかれたわけです。イエス様が復活したとき、弟子たちというのは不完全でした。十分イエス様の死なれること、蘇られることを聞いていたはずなのに、弟子たちは理解できていなかったと御言葉に書いてありました。ですからイエス様の遺体がなくなったときにどうしようってなって困ったわけですね。またエマオの途上にあった二人の弟子たちというのは、イエス様の復活の話を聞いていたけれども、信じることができない弱さの中で、二人は群れから去ってエマオの方に向かっている途中でした。しかしイエス様が出会われて、彼らは引き返していきました。トマスは自分だけがイエス様に、同じタイミングで弟子たちと一緒に会うことができなかった。そのことで苦しみましたけれども、まあ彼はね、そこある群れから離れていくということはしなかったけれども、触るまでは信じませんというふうに言っていたわけです。しかしイエス様は、そのトマスのためにわざわざ現れて、時間を使い励まされました。ペテロはどうでしょうか？ペテロは三度知らないと言い、そしてイエス様の復活のことも聞き、走って墓まで行ったりですね、イエス様に出会ったけれども、いいですか、復活して、イエス様の復活した姿にも出会ったけれども、彼はもう一度漁師に戻ろうとして、こんな自分ではダメじゃないか、というふうになって落ち込んでいったわけですね。もし弟子たちがイエス様と個人的に時間を過ごさなかったら、どんどんどんどん脱落していったことだと思います。弟子たちは不完全でしたし、信仰も不十分でした。しかし、そんな、弱さを抱えた弟子たちにイエス様は時間をかけて励まされ、復活した姿を見せられ、そして、弟子たちの群れをこう形成されていった、そのように思います。4節のところを見ると、使徒たちと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられたというふうに書き始められています。そしてこの使徒たちと一緒にいるときっていうこの一緒にいるときは、別の、まあ、訳というかですね、いろんな書かれている、その、伝えられている、その、意訳も含めてですけれども、この一緒にいるときっていうのは、一緒に食事をしているときというふうに書かれているものもありますので、下に米印のところが書いてあると思います。イエス様は、人たちと一緒にただ過ごしているだけではなくて、食事も共にされました。そして、まあ、何度もこれはね、聖書的に、メッセージの中でも、またいろんなクリスチャンの本でも書かれていることです。この食事をするというのは特別なことでした。家族の交わりを表していることなんですね。家族が食卓について、共に食事をする。だから私たちが食事を一緒にしようっていう気軽な感じよりももっと深い家族の交わりを意味する言葉でした。まあ、ですから私たちにとって生産も非常に大切なわけですね。神の家族であることを確認するときでもあるわけです。イエス様は弟子たちと一緒に食事をし、家族として共に過ごされたわけです。家族というのは、ある意味不十分なものの集まりであるとも言えますね。完璧な、誰もが完璧な家族って多分ないと思います。一人一人が弱さや欠けを抱えているわけですね。そう考えるとイエス様がこの足らないところ、不十分であった弟子たちと共に食事をしながら彼らを家族として励ましながら共に過ごしていかれた、そのことを思います。イエス様が群れから去っていこうとしたり、ペテロのように凹んでしまって自分なんかもうダメだと思ったような弟子たちを励まされていったのは、 実はこの家族の交わりに回復していくためであったということが言えます。離れていったり、自分の弱さを抱えて、孤独を抱えていた一人一人に出会われて、そしてもう一度エルサレムに集まっている弟子たちのところの群れに、もう一度回復させていく。そして家族の交わりを形成していった。ある意味この40日のイエス様の動きというのは、この家族の交わりということが大きなことである、そのように思います。そして今日私たち聖霊の力を受けてというタイトルでメッセージしますけれども、聖霊の力を受けるにはどうしたらよいか、3つの秘訣をお伝えしたいと思いますが、聖霊の力を受けるための1つ目の大切なこと、それは交わりということです。聖霊の私たちが力を受けていくためには、それは交わりということが大切なキーワードです。イエス様のこの40日は、この交わりの中に弟子たちが戻るように、それはただ単に、時々お交わりしましょうというレベルではなくて、家族の交わりを持つことができるように、その中にいることができるように、それがイエス様のこの過ごされた40日でした。ですからこのエルサレムは離れないでと、聖霊のバプテスマを授けられるからですという命令は、弟子たちと共に食事をしているときに、一緒にいるときにイエス様は命令をされたわけです。そして、ちょっとだいぶ飛びますけども、15節のところ、弟子たちがその後どうしていたかということが書かれていますが、使徒の働きの一章の15節にはこう書かれています。その頃120人ほどの人々が一つになって集まっていたが、ペテロがこれらの兄弟たちの中に立ってこう言った。で、ここで弟子たちはどうなっていたかというと、120人ほどで一つになって集まっていた。そのように書かれています。ここを見るときに、イエス様の40日の過ごした結果というのは何かというと、この心を一つにして集まる家族の交わりを、ある意味形成された、励まされた。そのことがあったからこそ、その後で聖霊が下られたペンテコステの日がやってきた。そのことが言えます。もしイエス様が大集会を開いていたり、誰か一人二人の特別な弟子だけを選んでいたら、これはなかったわけです。120人の弟子の中には、エマオの途上の弟子たちもいましたし、ペテロもいましたし、トマスもいましたし、復活を信じることができなかった弟子たちもいました。しかし彼らをこのいつも心を一つにして集まる集団に、集まるグループに、集まる家族にイエス様は励まして行かれました。そしてこれこそが聖霊の力を今日も私たちが受けるための秘訣であるということです。私たちが心を一つにして、交わりの中にいるものであるかどうか、そのことを今日も私たち問われている、そのように思います。私たちの今の時代というのは個人主義的な時代なわけです。自分が成功するかどうか、自分が楽しいかどうか、自分が見たいものをスマートフォンであったりとかインターネットで見ることができます。見たくないものは見なくていいわけですね。だから最近は若い人たちはあまりテレビを見ないね、インターネットで見たいものだけを見ればいい。新聞とかも読まない。他のいらないニュースはいらないってわけですね。見たいものだけを選んでみればいいわけです。やりたいゲームとか SNS があればそれだけを選んで、いらないものは消せばいいわけですね。友達関係でもSNS でね、LINE とか Twitter、Facebook とか Instagram いろいろありますけども、気に入った人のはフォローするけども、気に入らなくなると消せばいいわけですね。そういう時代でもあるということを思います。しかし、個人がどうか、個人が恵まれるか、これは本当に、教会においてもそうなんですね。前にも話した世界中の教会でもこの個人主義的な流れが入ってきている、そのように思います。自分が恵まれる、教会かどうか。アメリカなんか行くと本当にシビアです。子育て中の親であればね、良い教会に子供のプログラムがあると、そういう教会に行きたいって言うとね、ひたすらそういう教会を探して、もっと良い子供プログラムがあるという教会を聞くと、そっちに移っていくとかですね、メッセージの分かりやすい先生のところの教会に行こうとですね、旅をしていく方々とかですね、いろんな方々がありますけれども、でも、少なからず私たちそういう時代の中に生きているなということも思います。しかし、今日のこの、 使徒の働きの一章の箇所を見ていくときにわかるのが、教会というのはある意味不完全なものの集まりであり、しかしその中で家族の交わりがある場所であるということ。そして聖霊様が下されるのは、そのような一人一人が恵まれるかどうかではなくて、共に集うところに聖霊が下される、聖霊の力が与えられるということを覚える必要があります。この後で、聖霊様はこの120人の心を一つにして、集っていた弟子たちのところに下られますけれども、あのペンテコステの、2000年前のペンテコステの日、弟子たち一人一人が別々の場所にいるときに聖霊が下ったわけではありません。ね、別々の場所にいるときに燃える下のようにこう下ってきたとかじゃなくて、共に集って祈っているときにそこに聖霊が下られたということです。これは大きな事実です。聖霊の力を受けるためには、共に集うこと、交わりの中にいるということが大切なことです。そして、これは、ここにいる私たち一人一人、どうでしょう？皆さんは今、交わりの中にいるでしょうか？交わりというときに二つの交わりがあると思います。一つは神様との交わりです。皆さんは神様との交わりが濃厚でしょうか？どうでしょうか？御言葉を開いておられるでしょうか？また、祈っておられるでしょうか？ね、ぜひ、御言葉をさらに読んでいきましょう。先ほど、まあ、便利な世の中でインターネットがとかいろいろ言いましたけども、私も最近、運転するときによく聞くドラマ聖書のですね、流して、いるわけです。今年のこの春から、アンバサダーというね、聞くドラマ聖書の、ジアネム財団さんから、声かけていただいて、この働きを紹介していく役割もありますので、まあ、それだけでもないですけども、まあ、運転しているときに賛美を聞くときもありますし、聞くドラマ聖書で30分プランとかですね、45分プランとかあるんですけども、まあ、ちょうど30分プランだとですね、買い物行ったりとか少し運転するときにちょうどいいわけですね。聞くドラマ聖書でこう聞きながら聞くというのも良いと思います。また紙で、字を追いながら読んでいくのもやっぱり線引いたりもできますし、心に入りやすいと思います。御言葉を通して、主と共に交わっていくということは大切なことです。また祈りの中で主と交わっていく。どうでしょうか？先ほど家族の交わりと言いましたけども、ね、日本人の家族であったり夫婦の会話の時間っていうのは、平均が多分15分なかったんじゃなかったかなと思いますね。ちょっと一番最近の統計見てませんけども、数年前の統計だと、テレビとかなんかを見ている時間の方が相当長いわけなんですけども、家族とか夫婦の会話の時間っていうのは本当に確か10分か15分かそれぐらいの統計が出ていたと思います。でも、神様との関係もどうでしょうか？ 10 分、15分ぐらいかなとかですね、一日の中で。でも、いつでも祈ることできます。運転しているときも、家事をしているときも、掃除しているときも。仕事中にもふと、主よどうぞ助けてください。祈ることができるわけです。日曜日の礼拝の時、教会に来る時だけ主と交わるけれども、それ以外は交わってないな。それは危険だと思いますね。主と共に交わっていくという交わり、大事だと思います。そしてもう一つの交わり、やはり、この、神の家族との交わりです。神様にある家族との交わり、教会の交わり、その中に皆さんはおられるでしょうか。先ほど個人主義的なと言いましたけども、良い時だけ神の家族、教会の皆さんとこう交わったり祈り合ったりしたいけれども、良くない時はまあちょっと距離取ろうかなではなくてですね、良くない時こそ励ましが必要ですし、私たちは交わりの中にいる必要があるわけです。まあちょうどトマスの時もですね、前回のメッセージでトマスがイエス様に出会えなかった後で一週間の間葛藤していたわけです。しかし他の弟子たちはそのトマスをその場所にいることができるようにしてあげたということを前回のメッセージで話しました。その後で今度はペテロが彼は離れていってですね、私は寮に行くって言ってガリラヤ湖の方に行くわけですけども、その時にトマスたちはどうしたかというとですね、私たちも一緒に行くって言って一緒に行ってあげたんですね。まさに家族の交わりがそこにあったということも、まあそれができていっていたということが言えるなということも思います。私たちは、この神様との交わり、そして、教会の神の家族との交わりの中にいること、それが聖霊の力を受けるために大切なことです。 これは聖霊のバプテスマのこと、満たしのことだけを言っているわけではありません。日々の歩みの中で聖霊に満たされて、聖霊の力で歩んでいくためには、この二つの交わりがどちらか欠けているなら、その歩みは聖霊の力を受けたものにはなり得ないということです。一人で礼拝して、一人で神様とすごい交わりがあるけれども、他の人と全然交わりがない。だけども聖霊に満たされて、ものすごく聖霊の力で歩んでますという人は私は見たことがありません。きっと皆さんもないと思います。主との交わり、神の家族との交わり、これがなければ聖霊の力によって私たち歩んでいくことはできません。さらに今読んだ御言葉のですね、一章の五節を見ると、ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。ここであなた方っていうふうにイエス様は言われたわけです。あなたは聖霊のバプテスマを受けるでなくて、あなた方と複数形で、この神の家族に、ある意味最初の教会に呼びかけられたわけですね。さらに8節を見ると、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。あなたはではなくて、ここもあなた方は、あなた方の上に聖霊が臨み、そしてあなた方は力を受けて宣教していくんだ。そのように言っているわけです。このあなた方、教会の、またこの共に集う、神の家族に対して、この聖霊の賜物は、聖霊の力は注がれるものです。まあ、先日、兄弟会ではバーベキューを、有志で、10人ほどで、外で、することができて、私も参加させていただいて、本当に、感謝でした。コロナ禍で、一番、やっぱり、弱ってしまったというような交わりの部分かな、ということを思います。コロナ禍で、まあ、コロナ禍が良かったということはあんまり言いたくはないですけども、コロナ禍の中でも良かったことを見つけるとしたら、それは、例えばオンラインの活用とかですね、オンラインを通してメッセージを聞けるようになったことで、体が弱って自宅療養や入院している方も、グループホームにおられる方も、この YouTube を通して礼拝されることができるようになりました。またオンラインの聖書の学びにも多くの方々が参加してくださって、ダイソーですが導いてくださっていることも感謝です。またオンラインのユースキャンプにも、本当に300人を超える40以上の教会から参加してくれる規模になりました。本当にそれもオンラインを始めたからこその良さであった。そのこともコロナ禍の中で、まあ感謝のことを見つけるとしたらそれらのことになると思います。しかし残念であったことというのは、やはりこの交わりというものが欠けていってしまったというのは、コロナ禍の中で残念なことであったと思います。顔と顔を合わせることができなくなった。声を出して一緒に食事をするということが難しくなった。その2年、3年、まあ4年、影響があるなということを思います。私たち、まあちょうど今日が私たちの教会にとっての法人役員会、また来週が総会の週になりますけれども、この交わりの回復というのは大事なことだなということを思います。もちろん私たちは祈り合い、共にこうして礼拝を集うということをしています。しかしよりもっと家族としての交わりというのをさらに見据えて回復していきたい。そのように私自身も思います。しかしこの交わりというのはですね、この新約聖書のこの使徒行伝のこの時代だと、この食事の交わりというのが家族の交わりを表していましたので、食事の交わりは確かに大事なものです。しかし食事だけが交わりではありません。どういうことが言えるかというと、この後の弟子たちの姿を見ていくときに、私たちは、この弟子たちの交わりが食事の交わりを超えたものであるということを続けて見ていくことができます。使徒の働きの一章の9節から14節を、続けて読みたいと思います。お読みします。こう言ってからイエスは人たちが見ている間に挙げられた。そして雲がイエスを包み、彼らの目には見えなくなった。イエスが登って行かれるとき、人たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか。あなた方は離れて天に上げられたこのイエスは天に登っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでまたお稲荷になります。そこで人たちはオリーブという山からエルサレムに帰った。 この山はエルサレムに近く安息日に歩くことが許される道のりのところにあった。彼らは町に入ると、泊まっている屋上の部屋に上がった。この人たちはペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルファヨの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。彼らは皆女たちとイエスの母マリア及びイエスの兄弟たちと共にいつも心を一つにして祈っていた。ここでイエス様が天に帰っていかれる、そのことが書かれています。復活の後、イエス様は弟子たちと一緒に過ごされた40日でした。しかし、そして弟子たちは励まされて強められていった。信仰が強められていった。そして家族の集団ができていっていた。でも不安はあったと思います。目の前にいたイエス様が天に帰って行かれた。そして約束の聖霊が下ってくるまで日にちがあるわけです。非常に不安になっても仕方がない。そのようにも思います。しかし不安になっている様子というのはこの箇所に書かれていません。また彼らは、120人で聖霊がどのように下されるかということも具体的に見たことももちろんありません。そしてさらに地の果てにまで福音を述べ伝えると言われても自分たちが120人しかいないのにどうするんだっていうことも現実を見たら思ってしまう状況でした。しかし彼らは不安で去っていく者たちはこの時に書かれていません。また不安で恐れでおののいていたようなことも書かれていません。しかしどうなっていたかというと、14節にある通りです。彼らはいつも心を一つにして祈っていた。そのことが書かれています。不安や恐れの中で、どうしようとなったり、どっかに去っていったり、愚痴を言い合ったり、そういうふうではなかったということです。彼らは心を一つにして祈っていた。イエス様の40日は、家族という交わりの回復とともに、この心を一つにして祈る、この最初の教会を作っていかれる40日であった、そのことが言えると思います。ここを見ていくときに、ただ単に彼らが食事の交わりをしていただけだったら、正直不安や恐れや愚痴を言い合ったり、不安を言い合うだけの時間になってしまったんじゃないかなということも思います。しかしそうじゃなくて、心を一つにして祈る、この120人になっていた。これを見ていくときに、先ほどただの食事の交わりではないと言ったのは、これは祈る交わりのグループとなっていたということが言えると思います。そして今日、この聖霊の力を受けるための二つ目のポイント、秘訣はそれは祈りということです。祈りなくして私たちは聖霊の力を受けることはできません。彼らはもう散り散りになったりとか、信仰の弱さの中で去っていく者たちではなくて、心を一つにして祈り合う、この集団になっていたんですね。そしてしかもこれは一人で祈っていた、一人が信仰が強かったって、ペテロが祈っていたとかではなくて、この120人が一緒に祈り合っていたっていうことに意味があります。一人一人は確かに弱さもあったかもしれないけども、心を一つに祈るときに励まし合い、強め合い、ここに素晴らしい交わりと集団が形成され、そこに聖霊が下られていきました。ですから私たち気をつけないといけないのは、交わりを先ほど回復していきましょうと言いましたけども、ただ単の交わり、一緒に遊びましょう、一緒に食事しましょうということを超えて、共に祈り合うということがやはりその中心に必要だということです。まあそうでなかったら、教会での交わりと、教会の外でのですね、友達たちとの食事や、お友達関係のところと変わらなくなってしまいますね。ただ単に食事をして遊ぶだけだったらね。そうではないということです。教会における私たちの交わりの定義とは何かというと、それはもちろん一緒に食事をしたり、遊んだり、時間を過ごすことでもありますけども、しかしその中心に祈りがなければいけないということです。祈りの中での交わり。祈りに始まり、祈りに終わる交わりということが、私たちにとって大切なことです。この14節を見ていくときのこの最後の箇所にも、この弟子たちの姿は、いつもということ、心を一つにということ、そしてこの祈っていた。 この三つのキーワードがあると思います。いつも心を一つに、そして祈っていたということです。ただ単に祈っていたではなくて、いつもということと、そして心を一つにということですね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと、聖書の中には書かれています。もちろん私たちいつも祈るということにはチャレンジも確かにあります。しかし、互いに祈り合う中で、このいつもということを達成していくことができるんじゃないでしょうか。自分が弱さの中で祈る力がないときに誰かに取りなして祈っていただくこともできます。自分が誰かのために祈ることができます。今体が弱って教会に来ることができない方々も事実おられますけども、その方々のために私たち祈ることができますし、今自宅療養や入院してらっしゃる私たちの教会の先輩方は私たちのために長年祈り支えてくださった方々でもあるわけです。私たちは互いに祈り合う中でこのいつもということを達成していくことができます。そしてこの祈りの中でもう一つ大切なこの心を一つにするというのも大事なキーワードだと思います。祈りの中で私たちは心を一つにしていくことができるわけです。心を一つにするというのは、心を一つのところに向けるということです。私たちは心を一つのところに向けるということの力を皆さんいろいろなところで見ることができます。例えば夏であったらですね、夏の甲子園の野球とか見ていくと、あの甲子園に出るために各県の高校生たちは頑張って野球をやるわけです。そして甲子園で優勝するためにみんな必死に走って、投げて打って、やる姿に涙し感動するわけですね。甲子園に出たい。そして甲子園で優勝したいっていう球児で、だって野球の素晴らしいプレーを見たいだけだったら別にアメリカの大リーグを見たりですね、日本のプロ野球見ればいいわけです。でもなぜ高校野球が素晴らしいかというと、甲子園を目指して頑張って必死に時間と力と命をかけている姿を見るのが私たち感動するわけですよね。あそこに心を一つにしているという姿を私たちは見るわけです。またワールドカップのサッカーとかでも日本中が日本代表であったり、こう世界中の国がそれぞれの国を応援するわけですけども、ワールドカップで優勝したい、あそこでゴールを決めたいと思って必死に戦う姿を私たちも一緒に応援したり、オリンピックでもそうですけども、そういう姿があります。心を一つにしていくっていう時に、そこにある意味、一致が生み出されていくということが言えます。そして、私たち教会にとって、クリスチャンにとって、どこに目を向けるのか、それはただ一つです。それはイエス・キリストであるということです。イエス・キリストに心を向けていくときに、私たちは心を一つにしていくことができます。イエス・キリストに心を向けていない祈りはありえません。イエス・キリストの皆によって私たちは祈るわけです。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメンと私たちはお祈りを閉じるわけです。キリストの皆に力があり、イエス・キリストに私たちが祈るときに、皆さんの思いがこのイエス・キリストに集中していくわけです。神学者のこの、もう亡くなった方ですけど、ボンヘッファーはですね、こういうことを言っています。クリスチャンの交わりは、イエス・キリストを通してのもの、またイエス・キリストにある交わりと言える。クリスチャンの交わりはそれ以上のものでもなく、またそれ以下のものでもない。クリスチャンの交わりというのはイエス・キリストにこそあるんだ。それ以外何もないというふうに彼は言いました。短い出会いから長い、日々にわたる出会いの交わりに至るまで、クリスチャンの交わりはただこの一点のみである。すごいですね。だからイエス・キリストを中心とした交わりじゃなかったら意味がないっていうふうに彼は言います。そして我々はただイエス・キリストを通してイエス・キリストにあってのみお互いに結びつけられているのである。そのように彼は最後に締めています。イエス・キリストを通してイエス・キリストにあってのみお互いに結びつけられているのである。今日この教会に私たち幅広い年齢層、いろんな境遇の中から集っているわけです。男性、女性。こんなコミュニティ、教会の外にありえないと思います。小さい赤ちゃんから年配の方まで、生まれ育った背景も違い、住んでいる場所も違い、性別も違い、趣味も違う人もいるでしょう。ねえ、いろんな違いがある中で、仕事もいろんな仕事があります。 しかしその中で私たちがなぜ今日集っているのか、何が私たちの共通項か、それはイエス・キリストであるということです。ここにいる私たちを繋いでいる唯一のこの一点という、あの甲子園の球児たちが甲子園を目指しているのと同じように、まあ同じようにって言っちゃいけない、ちょっと言い過ぎですけどもあのもっと素晴らしい、それもちょっと言い過ぎか言いたいことはわかると思いますけども、イエス・キリストというこの一点だということです。先ほどあのボンヘッファーのことを引用しましたけども、ただこのイエス・キリストにあってのみ私たちは結びつけられることができる。私たちがイエス・キリストを見上げて、イエス・キリストに祈り、イエス・キリストに礼拝し、イエス・キリストにあって結びつけられていく、その時にこそ私たちは聖霊の力を受けていくことができます。そしてそれこそが私たちこの教会の本来あるべき姿です。そしてこのイエス・キリストによって一つとされるっていうだけではなくて、イエス・キリストに心を向けて祈っていくときに何が起こっていくかというと、弟子たちが恐れや不安がたくさんあったとここで書かれていなかった理由があります。それはイエス・キリストを見上げていたからです。もし彼らがただ食事をして喋っているだけだったら、恐れや不安がやってきたり、お互いの弱さが目につくでしょう。しかしそうではなくて、彼らはイエス・キリストに目を向けて、イエス・キリストにあって結びつけられていたので、恐れや不安ではなくて、キリストから来る平安と希望を得ることができたわけです。私たちが祈るということは、イエス・キリストに目を向けるということです。そして共に祈り合うときに共に目を見上げて、主を見上げて、そして私たちは主から来る希望と平安を得ることができるわけです。まあ、ですから、来週私たち教会総会を持ったりもしますけども、それは確かに宗教法上の規定で、年にそういうのを持ちましょうという国の規定もあったりもします。まあ、それも大切なことです。しかし、絶対に欠かせてはいけないのは、祈るということです。ただ単に会議をする、ただ単に何かをするというだけではなくて、祈りというのが、私たちにとって本当に大切なことです。祈りを通して、キリストを見上げていくときに、キリストから来る、平安を、希望を共に得ていきましょう。弟子たちが、以前の姿から変わってきた、イエス様と共に過ごす40日で何が変わってきたかというと、まさにここだと思います。イエス様がこの40日で彼らを鍛え上げたというかですね、励まして何回も引き上げていったのは、心を主に向けて共に祈り合う、励まし合う、交わりの中にいる。時に弱さを抱えるものもあったでしょう。しかし互いに祈り合う中で励まし合っていく。それがこの40日で形成され、そしてこのいつも心を一つにして祈り合うこの仲間たちに対して聖霊が注がれていったという事実です。ですからイエス様が復活した後ですぐに天に上がられたのでは、実は聖霊が下されるには不十分であったということができます。この心をいつも一つにして祈り合う、交わる仲間が形成されていく中で聖霊が注がれるその基盤ができていった、そのことが言えると思います。少し先の使徒の働きの2章の1節から4節を読みたいと思います。使徒の働きの2章の1節から4節、具体的にこの後聖霊がどのように下されたのかを見ていきましょう。使徒の働きの2章の1節から4節。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上に留まった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。有名なあのペンテコステの日、聖霊が下った時の様子がここの場所に書かれていますが、この箇所も一節。皆が同じ場所に集まっていた。聖霊が豊かに注がれるときに、確かに三節にあるように一人一人の上にこの炎のような舌が分かれてとどまったとありますけれども、しかし、共に集い、共に祈り、まあ、共に賛美し、主を礼拝していくときに、そこに聖霊が下されていきました。 祈りというのは聖霊の力を受ける上で大事です。そしてその祈りはお一人お一人の祈りの普段の生活だけではなくて、共に祈り合うということ、そのことを私たちは大切にしなかなければいけません。ですからコロナ禍で確かに食事の交わりであったり交わりが薄れたというのは世界中の教会で事実です。しかしその中で食事の交わりや、そういう遊ぶ交わりの顔と顔を合わせる大切さとともに、それも大事なんですけども、ある意味それ以上に大事なのは、この祈り合う交わりの回復、そして共に祈り合うということを回復していかなければいけません。どうでしょう、皆さん、共に祈り合うことができているでしょうか。ねえ。共に祈り合うというのは自分の弱さを見せることでもありますから、時に戦いもあります。自分のかっこいいところを見せたくなるところも人の弱さとしてあるわけです。まあ先ほどの SNS とかでもそうです。インスタ映えするとかですね。良いところをこう見せるとかですね。そういうのが SNS であったり、YouTube でもそうですね。良い部分をこう見せたい。そうやって人々は発信していきます。しかし、教会というこのコミュニティは、神の家族というのは弱さをさらけ出しても良い場所です。互いの弱さを言い合い、そして祈り合うということです。ですから、食事の交わりや一緒に遊ぶ交わりの中で、心がほぐれていって、そこで自分の祈り課題であったり、近況を分かち合い、そしてその中で祈っていくということが生み出されていく、そういうような交わりが、そういうような祈りが回復されていくことも大事なことと言えると思います。そしてまた共に心からこの礼拝の時のように共に祈り合い、共に賛美し、主を崇めていく、そのことを大切にしていく必要があります。聖霊派のペンテコステ系のユースキャンプや聖会に私が招かれていくときに、聖霊の満たし、聖霊のバプテスマを受けたいですと相談に来る方々があったりします。もちろん、お祈りして、それで聖霊の満たしを受けられる方々もあります。でも、私の経験上、一番聖霊のこの満たし、聖霊のバプテスマを受けるっていうのは、共に祈り合う中で受けるのが一番多いです。一回あるユースキャンプで、聖霊の満たし、聖霊のバプテスマを受けたいですと、まあ、2、30人ぐらいのユースの子たちがこう求めて来られた時があって、その時はもうすでにそういう聖霊の満たし、聖霊のバプテスマを体験している方々も全員来ていただいて、みんなで一緒に祈りましょうと彼らを囲んで一緒にこう祈る時を持ちました。その時に、まあそれもですね、なかなかのキャンプでしたね。神の家族さんのキャンプでしたけど、夜のキャンプファイアとバーベキューが中止になったので祈り会をしたいと思いますけど、ケン先生、このままメッセージしてもらえますかと。バーベキューから変更して、そのまま4時間集会やったんですけど、いや、熱いグループだなと思いながらですね、そして2、30人のそのユースの方が来た時に、じゃあみんなで一緒に囲んで一緒に祈ろうってした時に、ほとんどの皆さんは受けられたんですね。一緒に祈り合う時に、一緒に主を崇める時に、聖霊が下られる。まさにこの使徒の働きを見ている時も、最初のこのペンテコステその姿だなということを思います。ですから皆さんの中で聖霊のバプテスマ、また聖霊の満たしを求めておられる方、一人で祈ってその時に受けられるケースもあります。ね、そういう証も聞きます。しかし、それは神様と神の家族との交わりがあった上でのことです。しかし本来的には、この聖霊の満たし、聖霊のバプテスマは、教会にある意味下されるものであるということです。共に集う者に下される聖霊の働きなわけですね。そしてこの共に祈り合い、主を見上げていく、共に集うところにこそ聖霊が下され、まさにそこでリバイバルが起こっていくということが言えます。まあ、20世紀のイギリスの牧師のロイド・ジョーンズという方がおられますけども、その方が聖霊のバプテスマについてこう言っています。聖霊のバプテスマとは、イエスを信じる者にその死と復活を証しするための証言力を与える経験である。彼は言いました。聖霊のバプテスマはただ単に自分が満たされるということではなくて、まあもちろんそれもあるんですけども、イエス様の死と復活を証しするための力を与えるためのものだと。そしてさらに彼は続けます。イエスの皆の他に救いはない。 聖霊が私たちの上に臨まれるとき、キリストの福音は世の人々の心に届き、その生涯を死から命へと変えていく。聖霊が私たちに臨むときに、福音が私たちから人々の心に届いていくんだ。そしてその届いた人たちの生涯を死から命に変える力が聖霊の力にあるんだっていうふうに彼は言いました。だから全然個人に注がれて個人が恵まれるというレベルを超えているということです。さらに、ロイド・ジョーンズのこの記述は続きます。こういうふうに言っています。リバイバルとは、ペンテコステの繰り返しであり、聖霊が再び教会の上に注がれることである。私たちはリバイバルを信じるだけでなく、そのために絶えず祈るように召されている。いい言葉だなと思いますね。リバイバルって私たちよく使います。この地にリバイバルを、この教会にリバイバルを、日本にリバイバルを、世界にリバイバルを私たちは祈るわけです。しかしリバイバルとは何でしょうか？このロイド・ジョーンズの言葉では、ペンテコステの繰り返しであり、聖霊が再び教会の上に注がれることである。そしてリバイバルを信じるだけでなくて、そのために絶えず祈るように召されている。大事なことだと思います。聖書の中で繰り返し教えています。聖霊に、御霊に満たされなさい。御霊に満たされ続けなさい。何度でも満たされなさいということを言っています。なぜ書かれているかというと、一回満たされたらそれで終わりではないということです。私たちは日々、御霊に、聖霊に満たされ続けていかなければいけません。聖霊のバプテスマ一回受けました。聖霊に一回満たされました。感謝です。その奇跡の体験が一回で終わるのでは、あの時恵まれた例の、わずかな恵みで終わってしまいます。しかしそうではない。私たちは満たされ続けていかなければいけません。そして、再び、私たちが、教会が聖霊で満たされる。それこそがまさに、ペンテコステの意味であり、リバイバルであるということを、このロイド・ジョーンズの言葉を借りるとそうだなということを思います。そして私たちはそのことを祈っていかなければいけません。祈りの中で私たちは聖霊に満たされ、祈りの中で教会はリバイバルしていきます。祈らない教会でリバイバルした教会はない。それは歴史が語っています。アズベリーのね、大学で、数年前にリバイバルが起こりましたけども、2年前ですかね。祈っているところで、もう祈りが止まらなくなって、24時間の祈りがずっと続いていくということが、アズベリー神学校でアメリカで起こりましたけども、祈るところに聖霊が下され、そこでリバイバルが起こっていきます。皆さんがもう一度心を励まされていきたい。もう一度、聖霊に満たされて力強く歩んでいきたい。さらに福音を伝えていきたい。どうしたらよいか。それはまず祈りから始まるということです。そして個人が祈るだけではなくて、共に祈るということです。そこに聖霊が豊かに下ってくださいます。すぐにというケースもあるかもしれませんが、弟子たちがペンテコステの日を待ち望んだように、待つということも私たちにとって必要なことかもしれません。そして現代人の私たちにとって待つというのは苦手なことでもあります。しかし待ち望みつつ、祈り続けていくときに、主がそこに豊かに聖霊の力を注いでくださり、私たちを変える力をお持ちであるということを感謝したいと思います。そして最後にこの聖霊の力を受けるための三つ目の秘訣をお伝えして、このメッセージを閉じていきたいと思います。三つ目のその秘訣、それは宣教ということです。福音宣教。福音を述べ伝えていく宣教。これが三つ目の秘訣です。宣教。ね。一つ目が交わり、二つ目が祈り、そして三つ目が宣教です。福音を述べ伝えていくことです。使徒の働きの一章の八節に戻りますが、使徒の働きの一章の八節にこう書いてあります。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。イエス様は、聖霊を受けるために共に交わり、祈り合い、聖霊を待ち望むように言われました。しかし、その聖霊は、一人一人が満たされる、その人たち120人が、恵まれるためで終わるものではなかったということです。なぜ聖霊が下されたのか、聖霊で満たされたのか、それは、地の果てにまで福音を述べ伝えるためのものであったということです。聖霊の力は、エルサレム、ユダヤ、サマリア、そして地の果てにまで広がっていく、力であるということです。まあ、この力という、この箇所で書かれているこのギリシャ語は、まあ、デュナミスという言葉、まあ、有名な言葉です。ギリシャ語でですね。 ダイナマイトの語源になったってね。まあだから、ある人はメッセージでこのダイナマイトを主は下されたんですって。まあでも、ただ、この2000年前にはダイナマイトは存在しませんけれども、まあ言わんとすることは、あのダイナマイトが爆発するように、爆発するとこう、同心円状にこう、爆発の煙っていうか、あれがね、爆発の力がこう広がっていくのわかりますか？ボーンってなると周りがこうバーンとこう広がっていく。あれを意味するのが、このデュナミスという言葉です。同心円状に広がっていく力。同心円状にこの爆発が広がっていく力。それがこのデュナミスという言葉の本来の意味です。ですからこの聖霊の力というのは私たちが満たされた。リバイバルというのはじゃあこの教会が私がリバイブしました、満たされました、ハレルヤ感謝ですでおとどまるものではないということです。聖霊の力というのは本来外に広がっていくものなんだということを覚えなければいけません。そしてそれは私から、またこの教会から、日本の教会から、世界の教会から、そこから外に同心円状に広がっていくものであるということです。皆さんが聖霊の力を受けられるとどうなるか。家庭の中で、職場の中で、学校の中で、地域の中で、あなたから同心円状に聖霊の力が広がっていきます。そしてその力は、ただ単の影響力ではなくて、福音を伝えていく力であるということです。もちろんその中で、お一人お一人も恵まれ、祝福されることでしょう。しかし私たちに与えられている聖霊の力というのは、この福音を伝えていくときにこそ、豊かにさらに注がれていきます。使徒の働きの2章の4節で、この最初の弟子たち、最初の教会には、聖霊が下された時にどうなったかというと、彼らは他国の言葉で、異言で話し始めたということが書いてあります。そして世界中の言葉で彼らが話すので、その時にその周りにいた人たちが、エルサレムにいた人たちがびっくりして、なぜ彼らは私たちの国の言葉で語るのかと。そしてそこで大きなリバイバルが起こっていったわけですね。聖霊の満たしは、聖霊のバプテスマは私たちを福音宣教に導いていきます。そして聖霊のバプテスマに伴う異言という賜物は、お一人一人が祝福されるためのもの、一人で祈るときに近づけられるものだけにとどまらないということです。そういう要素ももちろんあります。どうにも祈るのが難しいというときに異言の賜物が与えられていると、異言によって祈っていく聖霊様を助けてくださる祈りというのも確かに事実あります。しかしそれを超えて、異言ということや、この聖霊のバプテスマ、聖霊の満たしというのはどういう意味があるか、それは福音宣教のためのものであるということです。逆に言うと、福音を伝えなくなる、宣教しなくなると、私たちはある意味聖霊に満たされ続けることが難しくなります。私たちが聖霊に満たされていると福音を伝えていくことができるのと、逆で言うと、私たちが福音を伝えなくなってくると、聖霊に満たされ続けるのが難しくなっていくわけです。教会のリバイバルや、リバイバルが起こっていた国が、リバイバルが止まってしまったっていう時に何が起こるかというと、伝道しなくなっていってしまったり、祈らなくなってしまった時に、そのリバイバルは止まっていきます。私たちは、今日、そして、これからもこの聖霊の満たしを、聖霊の力が豊かに注がれることを共に祈っていく必要があります。聖霊の力が注がれるときに、私たちこの岐阜純福音教会、ね、この使徒の働き見てても120人が共に一つになって集まっていた、彼らが世界中にこの聖霊の力で福音を伝えていったように、私たちも十分じゃないでしょうか。私たちも聖霊に満たされていくときに、この岐阜の地だけでにとどまらず、日本中に世界中に福音を伝えていく、その力が、聖霊の力として私たちに注がれるということを感謝していかなければいけない、そのように思います。お一人一人が使わされていく、その場所で伝えていくということが大事です。勇気を持って自分がクリスチャンですということを伝えていくことも大事だと思います。ついつい先ほどの交わりということを言ったときに、教会の神の家族との交わり大事ですし、良いことです。もちろん最高に良いことです。でも気をつけないといけないのは、クリスチャン同士の仲間で、クリスチャン以外にお友達いたかなみたいにですね、ならないようにという言い方変ですけども、やっぱり私たち職場や地域、学校の中に出ていくということをしていかなければいけない。そこで福音を伝えていく、またそこで自分たちが入っていくっていうのは大事なことだな、そのように思います。 先週も大先生が話してくださいましたけど、私も今年になってから、去年のですね、実はペンテコステ礼拝の私原稿を見たときに、ペンテコステ礼拝の前日に、30数年ぶりに、中学校の卓球部の同級生に昨日会いましたみたいな話をペンテコステ礼拝の時に去年してるんですけど、そこから始まってですね、今年に入ってからさらに後輩たちも一緒になって、5、6人で一緒に卓球をやるようになり、地域の中央小学校の卓球のコミュニティに入っていったりですね、みんなでね、したりとかもしてるんですけども、まあ私以外はクリスチャンではないんですけども、しかしそういう中でいろんなつながりが与えられていきました。そしてその中で子供の英会話であったり、ユースのティーンズに来てくれる子たちが起こされたり、昨日もまたさらに一人子供の英会話ね、新しい子が増えたんですね。卓球始めてよかったなって正直思ってます。皆さんも一生懸命チラシ配ってくださったり、また大先生も一生懸命チラシをですね、たくさん配って、その中で問い合わせがあったり、体験に来られた方々もあるんですけど、でも卓球始めてみて、卓球関係で英会話4月から9人入ってくださったんですね。やっぱりコミュニティに入るって大事だなってね、自分で身をもって思いました。昨日入った方はですね、前から英会話のことを知っていて興味があったけれども、その私のその卓球部の同級生の子供さんの話を聞いて、入ろうと思ったって言って、だからチラシも効果があったわけですよ。チラシも効果があったけども、後押ししたのは、そうやってね、口コミというかね、っていうところだったんだなっていうのを思います。牧師をしていてもどうしても牧師仲間同士やクリスチャンの交わりの中で留まってしまう時もあるんですよ、正直ね。それがお仕事の部分でもあるんですけども、ただ、やっぱり自分自身が地域に使わされたり、家族や職場、学校に使わされていくっていうのは大事なことだな、っていうことを思います。このペンテコステの後も弟子たちはエルサレムに留まってたわけじゃないです。120人でずっと礼拝を捧げてそのまま手に挙げられていたとは書いていません。彼らはエルサレムから始まり、ユダヤ、サマリア、そして地の果てにまで福音を述べ伝えていきました。私たちも確かに今日ここで素晴らしい礼拝を共にし、聖霊が私たちに豊かに下されていく、聖霊に満たされていくことは大事なことです。しかしそこで留まってはいけません。私たちは聖霊の力に押し流されて、使わされていかなければいけません。その力が聖霊のデュナミス。同心円状に私たちから広がる力が注がれるんだということ、注がれているんだということを感謝しなければいけません。共に主を見上げて、このペンテコステの日、改めてこれからまたもう一度最後祈っていきましょうか。主を見上げて祈っていきましょう。総額の中で今心を主に向けて祈っていきましょう。使徒の働きの9章の31節にこう書いてあります。主を恐れ、聖霊に励まされて前進し続け、信者の数が増えていった。弟子たちは共に祈り合い、励まし合い、そして聖霊に励まされて前進していきました。今日私たちも共に祈っていきましょう。祈りの中で本当の交わりとなっていき、祈りの中で私たちは主の力を受けていき、祈りの中で聖霊が下されていきます。そしてその聖霊の力を持って私たちは福音を述べ伝えていきます。今祈っていきましょう。一人一人が今主の前に出て心から祈っていきましょう。また家族や友人たち、この地域の日本の救いのためにも共に心から祈っていきましょう。具体的に今、家族や友人の救いのためにも祈りましょう。そしてそのためには、私が、そしてこの教会の皆さんが励まし合い、祈り合いながら、精霊に満たされていく必要があります。その力が主を豊かに注がれるように、もう一度私を精霊で満たしてください。 満たし続けてください。そして福音を述べ伝え続けていく、その力を与えてください。今祈りましょう。主。お願いします。愛する神様、2000年前に主あなたは弟子たちに聖霊を下されました。しかしその前に弟子たちはいろんな葛藤や弱さ、足らなさを抱えていました。しかしイエス様は40日をかけて彼らを励まされ、心を一つにして祈ることができる群れにされました。どうぞ今日私たちも改めて心を一つにして共に祈り合う群れとさせてください。そしてどうぞその中で聖霊の力を豊かに受けて、私たちが福音を述べ伝えていくことができますように、使わされていくことができるように、どうぞあなたが助けてください。一人一人の励まし、一人一人の恵み、大事です。しかしそれを超えて豊かに私たちから同心円状に広がっていく主の豊かな聖霊の力を、油注ぎを与えてください。主は私たちが聖霊に満たされることなく、この地のリバイバルはありません。私たちが祈るときに聖霊が豊かに下り、そして豊かにリバイバルが起こることを感謝します。2000年前に働かれたあの聖霊様は、今日ここにいる私たち一人一人にも、この教会に共に集うこの場所に、心一つにする場所に、あなたが豊かに集ってく、豊かに臨在してくださることを感謝します。今、お一人一人の上に聖霊が注がれることを祈るとともに、どうぞこの場所に、この群れに、主あなたの聖霊を豊かに下らさせてください。聖霊様、あなたが豊かに臨んでください。私たちが力を受けるときに、ユダヤ様では地の果てにまで福音を述べ伝える。ここにいる一人一人が使わされる地の果てに、私たちが福音を述べ伝えるに十分な力をあなたが与えてくださる、備えてくださっていることを感謝します。主あなたの豊かな聖霊の臨在を与えてください。弱っているものをあなたが励ましてください。力づけてください。そして私たちが祈り合いながら、励まし合いながら前進していくことができますように、心を一つにする、心を主に向ける群れとして、どうぞあなたが立て上げてください。祈ります。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。